今日のメッセージの箇所、サムエル記第1:24。サムエル記第1:24。聖書のページが書いてありませんね。サムエル記第1:510ページですか？510ページ。ちょっと長いですけども、全部読みたいと思います。サウルがペリシテ人討伐から帰ってきたとき、ダビデが今エンゲディの荒野にいるということが知らされた。そこでサウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、エーリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。彼が道端の羊の群れの囲い場に来たとき、そこに洞穴があったので、サウルは用を足すためにその中に入った。そのときダビデとその部下はその洞穴の奥の方に座っていた。ダビデの部下はダビデに言った。今こそ主があなたに見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す。彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその時です。ところがダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。こうして後、ダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油注がれた方、あの私の君主に対してそのようなことをして手を下すなど主の前に絶対にできないことだ。彼は主に油注がれた方だから。ダビデはこう言って部下を説き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルは洞穴から出て道を歩いていった。その後ダビデも洞穴から出て行き、サウルの後ろから呼びかけ、王よと言った。サウルが後ろを振り向くと、ダビデは血にひれ伏して礼をした。そしてダビデはサウルに言った。あなたはなぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じられるのですか。実は今日、今しがた主があの洞穴の中で私の手にあなたを渡しになったのをあなたはご覧になったのです。ある者はあなたを殺そうと言ったのですが、私はあなたをもって私の主君に手を下すまい、あの方は主に油注がれた方だからと申しました。我が父よ、どうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください。私はあなたの上着の裾を切り取りましたが、あなたを殺しませんでした。それによって私に悪いことも背きの罪もないことを確かに認めてください。私はあなたに罪を犯さなかったのに、あなたは私の命を取ろうと付け狙っておられます。どうか主が私とあなたとの間を裁き、主が私の仇をあなたに報いられますように。私はあなたを手にかけることはしません。昔のことわざに悪は悪者から出ると言っているので、私はあなたを手にかけることはしません。イスラエルの王は誰を追って出てこられたのですか。あなたは誰を追いかけておられるのですか。それは死んだ犬の後を追い一匹ののみを追っておられるのに過ぎません。どうか主が裁き人となり、私とあなたとの間を裁き、私の訴えを取り上げて、これを弁護し、正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。ダビデがこのようにサウルに語り終えたとき、サウルはこれはあなたの声なのか、我が子ダビデよと言った。サウルは声を上げて泣いた。そしてダビデに言った。あなたは私より正しい。あなたは私に良くしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをした。あなたが私に良いことをしていたことを今日あなたは知らせてくれた。主が私をあなたの手に渡されたのに私を殺さなかったからだ。人が自分の敵を見つけたとき、無事にその敵を去らせるであろうか。あなたが今日私にしてくれたことの報いとして、主があなたに幸いを与えられるように。あなたが必ず王になり、あなたの手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知った。さあ主にかけて私に誓ってくれ。私の子孫を絶たず、私の名を父の家から根絶やしにしないことを。ダビデはこれをサウルに誓った。サウルは自分の家へ帰り、ダビデとその部下は要塞へ登っていった。今日はこのところからですね、神様の時計というタイトルでお話をしたいと思っています。皆さん、早春譜っていう歌ご存知でしょうか、とかご存知だと思います。 春は名の実の風の寒さやと歌いますけど、谷のうぐいす歌を思えど時にあらずと声を上げず、時にあらずと声を上げず。私あの大学生の時ですね、この歌道を歩きながらずっと歌ってたんです。というのはですね、あの高校の2年生の時から大学の4年生の時まで私は喫音でね、あのどもりだったんです。で、人の前で本を読んだり人の前で話をするということは基本的にできなかった。学校で当てられたりするのも非常に怖かったですね。で、どうしてかというとね、あ行で始まる言葉、家行、他行、あかさたな、ら行、だ行、が行、座行、あとパ行、全部それで始まる言葉が全部言えないんですと思ってしまって、信じられないかもしれませんけど、でそういう状態にありました。そして私自身が小さい時から持っていた信仰というものが分からなくなっていて、自分は何のために存在しているのか分からない、そういうような状況の中に、高校生の時から大学生にかけて私はこう陥っていました。それでいつになったら自分の時は来るんだろうかとかと思ってですね、谷のうぐいす歌は思えど時にあらずと声も立てずだったかな、声も、時にあらずと声も立てずって歌いながら、いつになったら自分の時は来るんだろうかと、もうこう虚しい思いをですね、その歌に託して歌っていた。まあ最後までこの早春譜という歌を歌うと分かりますけれども、それは世の中に受け入れられない自分の時が来ないということについての苛立ちであるとか、あるいはその失望であるとか、あるいはその世の中にその自分世にあって認められたいという思いの表れであるということが分かるわけですけれども、それと聖書が言っている謙遜というのとはもう全然違うということをですね、今日お話ししたいと思っています。イスラエルに紀元前1000年頃サウルという王、またダビデという王がいました。このここに出てくるサウルとダビデですけれども、紀元前1000年頃の話です。サウル王朝の末期で、サウルという王様はもともとですね、王様でも何でもなかったのです。で、サムエルという預言者の後に、預言者が活躍した時代に、イスラエルの民が王を求めた、神様に王を求めた、他の国のように私たちも王が必要だと言って王を求めた。で、その民の求めに応えて神様がイスラエルに与えられたのがこのキシュの子サウルでありました。で、神様によって選ばれ、サムエル、預言者サムエルによって油を注がれて王に任職されたのがサウルです。サウルはこのようにしてイスラエルの王となりました。ところがサウルはですね、最初は非常に良かったんです。神様の言うことを聞いてサムエルにいろいろ相談して、そして敵を倒しイスラエルの中に良い政治を行おうとしていました。ところがある時ですね、アマレク人という民族との戦いの時に、アマレク人が残した家畜がですね、あまりにも、素晴らしい家畜であった。で、アマレク人というのは非常にこう人を焼き殺したりしてですね、悪魔に捧げるような、そういう悪魔崇拝をしていた民族でありましたから、神様はアマレク人との戦いにおいては家畜も全部殺しなさいという、そういう命令をしていました。ところがそのアマレク人が残したものがあまりにもこう素晴らしい家畜だったもんですから、サウルはそれを欲しくなった。そして神様の命令よりも自分の欲を満たそうとした。そしてですね、で神様はそのことを預言者サムエルに示してサウルを責めさせるわけですね。なぜあなたは私の言葉をないがしろにして自分の欲を満たそうとしたのか。で、そうするとサウルは言い訳をするんです。いや、この家畜はですね、神様に捧げるために取っておいたんですで、まあ、嘘を言うわけです。そうするとサムエルはまた怒ってですね、お前は神様の前に嘘をついちゃいけないという、そういう話をする。そうするとサウルはそこで悔い改めればよかったんです。すいませんでしたって言って。ところが サムエルに頼むんですね。これからイスラエルの民がね、私の前に来ます。どうか私のことを民の前で責めないでください。で、私が王様として威厳を保っていられるように、私がかっこよく振る舞わせてくださいというふうにこういうわけなんです。つまり、王としてのメンツ、これ間違いですね。これ逆さまです。王としてのメンツを悔い改めよりも重んじたわけです。王としてのメンツの方が大きかったんで、彼ね、これ反対です。悔い改めることよりも王としてのメンツを重んじた。それによって神様から見捨てられるということになるわけなんです。王として神様から見捨てられる。そして神様はサメルにおっしゃるんです。私はサウルを王としたことを悔いると後悔する。そして、新しい王を立てるということをサメルに神様はお告げになります。で、その時からサウルはですね、悪霊によって悩まされて精神不安に陥っていく。もう言うまでもなく、自分の欲を神様の命令よりも重んじ、自分のメンツを神様に従うことよりも重んじた結果ですね。これは誰でもそうなります。誰でもそうなることなんです。誰でも精神不安になる。本当に自分の立つべき位置がどこなのかということが分からなくなってくる。そのような状況にサウルも陥っていくのです。そこで、そして神様は新たな王を選定し、これを認職なさる。それがベツレヘムのエッサイの末っ子であったダビデという少年でありました。新改訳聖書を読みますと、他の訳でもそうですけれども、ダビデは新改訳聖書ですと睾丸の美少年だったと訳されてますけれども、それは異訳です。で、ユダヤ思想に詳しい方の話によると、それは誤訳であるということだそうです。なぜかというと、聖書には彼は赤かったとしか書いてないからだということなんです。で、赤いということはどういうことかというと、髪の毛が赤かったということです。で、ユダヤ人の髪の毛は黒いんです。昔の人たちは、今のアラブの人たちと一緒ですから、髪の毛は黒いわけです。で、一人だけ髪の毛が赤かったということはどういうことか。それはエッサイが外国人の奴隷の女性に産ませた子供だったんだということであるのです。そして他の息子たちは全部サムエルがエッサイの時に来た時に呼ばれていたのに、ダビデだけ呼ばれていなかった。ダビデだけ呼ばれずに、一人だけ奴隷がする仕事をさせられていた。それが羊飼いだったの仕事だったという。つまりこの状況を全部合わせて考えると、ダビデはエッサイが外国人奴隷の女性に産ませた子供であって、奴隷として家の中では奴隷の子供として育てられていたということが分かると、ユダヤ教の専門家たちは言うわけなんです。ところが神様がですね、預言者サムエルに言うんです。この子に今油を注ぎなさい。この子に油を注ぎなさい。この子を王として認職せよと神様おっしゃる。そしてサムエルはダビデに油を、オリーブオイルをですね、のオリーブオイルの香油をこう注ぐわけです。で、その時から聖霊が激しくダビデに下るようになって、彼はですね、羊飼いをしている時に襲ってくるクマやライオンを撃退する力を与えられるようになりました。そしてペリシテ人との戦いにおいて敵将ゴリアテとの一騎打ちにこう勝利する、そういう力を神様の御霊によって与えられて、そして一躍イスラエルの英雄となるのです。サウル王の護衛の長となり、連戦連勝の武功を立てる。そしてイスラエル人民の称賛と尊敬を受けるようになるんですね。とそうするとですね、イスラエルの女性たちが、サウルは千人を倒し、ダビデは万人を倒した、万人を倒したとかって、そういう歌を歌うようになるんですね。そういう歌が流行るようになる。サウルは千人、ダビデは一万人。そうするともうサウルはもう頭にくるわけです。それでサウル王はダビデに対する強い嫉妬を燃やして、ダビデ殺害を命令するというところにことになるわけなんです。 で、王による殺害命令が下されるということはもうそれは取りも直さず死刑宣告されたのと同じですから、もうダビデは逃げます。でもう非常に困難を極める逃亡生活を送ることになります。ところがその困難を極める逃亡生活の中にあって、神様の御手がですね、もう本当にギリギリのところで余裕を持っていけないんです。なんで神様って余裕を持って助けないかなと思うんだけど、いつも大概ですね、ギリギリのところで助けてくださるわけなんですね。守りの御手があった。そしてダビデのところに、賛同者たち、また協力者たちが集まるようになって、500人の部下を持つようになっていた。そしてエンゲディの、アラノにいるということが知らされたとありますけれども、エンゲディというのはですね、こういうところなんです。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、これヤシの木ですね。ヤシの木があるということはオアシスなんです。で、オアシスってこれは石灰岩の山なんです。石灰岩の山だということはこの下にですね、鍾乳洞があるんです。で、鍾乳洞の中涼しいですよね。で、隠れることもできる、水もたくさんある、食料もある。で、ここはもう絶好の隠れ場だった。で、ダビデの一行、ダビデの部隊の格好の隠れ場であって、彼らはここで英気を養っていたわけです。で、本日の場面はですね、ちょうど そこです。サウルの耳にダビデがエンゲディにいるという情報が入った。するとですね、ペリシテ人との戦いから帰ってきたサウルは3000人の精鋭、ダビデは500人です、3000人の精鋭を引き連れてダビデ討伐にエンゲディまで来る。そしてでダビデたちは鍾乳洞の中に隠れているわけです。まんじりもせずに。そうするとなんとそこにですね、サウルが用を足しに入ってきたって言うんです。もういくつも穴あるはずなんですけども、本当にそこに入ってきた。で、ダビデたちは暗い中でずっといますからよく見えるわけですね。ところがサウルは明るい中から中に入るから見えない。誰がいるかもわからない。で、ダビデたちがおそらくですね、ダビデたちがいるところから反対側にこう歩いていったんだと思いますけれども、王のマントを脱いでそして用を足しに行った。するとですね、4節にあるように部下がですね、ダビデに今こそ主があなたにサウル王をお渡しになる時ですとかっていうようなことを言う。主があなたに見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼はあなたの良いと思うようにせよと言われたその時ですっていうことを言うんですけど、実はそんな言葉は聖書のどこにもないんです。わかりますか？この4節の言葉、主があなたにと言われたその時ですって書いてありますけど、主はそんなこと言ってないんです。聖書にそんな言葉はない。あたかも主が言われたかのように部下たちはダビデをそういう言葉によって、動かしてダビデを、サウルを殺させようとする。ところがそのダビデはその意思を退けます。部下たちの意思を退けて、王がですね、用を足すために王のマントを、王はマントを着てるんです。で、一目で見ただけであれは王だと分かるマントを着てる。そのマントを脱いで用を足しに行くわけですけども、その置かれていたマントの端を切り取るわけです。切り取って本当は命を取ろうと思ったら取れたのにやらなかったということも証拠にした。しかしダビデはですね、王の尊厳を表すマントの端を切り取ったことにさえ心を痛める、後悔するという、そういう心を持ったのがダビデであったわけなんですね。彼は言います。主に油注がれた方に手を下してはならないとおっしゃるとダビデは言うのです。主に油注がれた方に手を下してはならない。主に油注がれるということはどういうことかというと、主がご自分の権威において主権的にお決めになった特別な任務を行うものを任命する、それが主による油注ぎです。 で、誰が油を注がれたかというと、王と祭司が油を注がれて、そしてイスラエルの国を治める者、また礼拝を主催する、礼拝の奉仕者としての祭司を神様はお立てになる。この主に油を注がれた者を殺すということは主の主権を否定することであるということであるわけなんですね。また主による油注ぎによってダビデ自身がですね、聖霊を注がれるという経験をしています。サウルもその経験をかつてはしていたのです。油注がれた者の殺害とは主の主権を否定することであって、聖霊を否定することであり、また主に油注がれた自分自身を否定することになる。ですからダビデは決してサウルに手を下すことを許さなかったわけなんです。で、このサウル殺害の阻止というのは言うまでもなく、これは聖霊の導きによったものです。もしサウルを殺害していたら、殺害して自ら即位していたら、それは可能だったと思います。サウルを殺害して自ら即位することは可能だった。しかしその場合には永遠の王、神様はダビデに永遠の王座の祝福をお与えになることはなかっただろうと思うのです。彼は若い頃から聖霊を体験していました。サムエルがやってきて羊飼いだった自分に油を注いでくれた。その時から聖霊が親しく自分に触れるようになって、羊を取っていこうとする熊を撃退し、ライオンを倒し、敵将ゴリアテを倒した、連戦連勝の祝福を受けた。あの低められていた自分が今このあの聖霊の祝福によって戦いに勝利をした。それは神様の力なんだということを彼は本当によく知っていた。自分の力ではない。だから彼は思うんです。信じているんです。神様の方法によって、神様の時の中に最善というものが実現するのだ。だから神様の時計を早めてはならないということ。そしてダビデはですね、洞窟から出てひれ伏して呼びかけます。王よ、我が父よ。皆さん、ひれ伏すってどういうふうにするか分かるでしょうか。こういうふうにするんです。こうやってここにね、マントに切れ端持ってるんです。こうやってマントに切れ端持ってこうするんです。で、このままずっと喋るんです。このままずっと喋るんです。だからサウル王は、お前の声なのかダビデよって聞くんだね。顔が見えないからなんですよ。で、そのままずっと喋るってことは、今殺してくださって結構ですっていうことなんですよ。もしあなたがお望みになるならば、今殺してくださって結構ですということであるわけなんです。そしてひれ伏してですね、呼びかける、神様の解決を求める訴えを8節から16節にかけてずっと切々と訴えます。今、主が私に、あなたを私になったのに、私はあなたを殺しませんでした。私があなたに対して悪意を持っていないということをどうぞ分かってほしい。そして、あなたが追っているのはただの一匹の蚤ではありませんか。どうしてこんなものを殺すためにそんな努力をなさるのですかと、こう訴えかける。そして主が私とあなたをとの間を裁いてくださいますようにと彼は言うのです。するとサウルは自分の非を認めます。そしてダビデに王座が与えられるということをサウル自身が確信をする。そしてダビデに、お前が王になった時にはどうぞ私の子孫を、自分の子供たちを、殺さないでほしいと、頼むわけですね。もちろんダビデはそれを 約束するわけです。ところがこれはですね、実は和解ではなかったんです。サウルとダビデとの間の和解ではなかった。ダビデは 神様との関係における真実の約束をしました。だけどそれはサウルとダビデとの間に和解が成立していたからでは実はなかったんですね。なぜかというと、サウルは自分の家に帰り、ダビデは要塞に戻っていったって書いてあるでしょ。ダビデたちはまだ逃亡生活を続けなければいけないんです。そしてこの後ですね、サウル王は再びダビデを討伐する作戦を練って、またダビデを追いかけますということがあります。二人の間に和解があったわけではない。ダビデが一方的にサウルを許し、そして神様との関係において彼に真実を尽くすことを約束するわけなんです。だからこのことからですね、私たちが学ぶことは何かというと、人との和解が与えられてなくても、神様と私との関係、神様との私との関係、神様の真実のゆえに、その方に自分の最善を尽くすことが可能なのだということを聖書は私たちに教えている。あの人と和解したからあの人に良くしてあげよう今というじゃなくてね、あの人との和解は成立していないかもしれないけれども、だけど神様と私との関係において、そして神様の真実のゆえに、その人に自分の最善を尽くすということが、私たち油を注がれた者たち、聖霊を注がれた者たちには可能なのだということを聖書は私たちに教えているのであります。で、先ほども言いましたように、サウルはですね、再びダビデを討伐する作戦に出ます。で、もう一度サウルを殺害するチャンスをダビデは与えられる。もう気が緩み切っているサウルの陣営に入り込んでですね、サウルの寝台のベッドのすぐそばまで行くことができるわけなんです。そこでも部下の声を退けてサウルを殺しませんでした。そしてその後、ペリシテ戦でサウルと王子ヨナタンが戦死します。その時、ダビデは悲しんでですね、サウル王を讃える歌を歌って歌います。ああ、勇士は倒れた。彼が戦いに出かけていった時に、彼は空手で帰ってくることはなかった。多くの勝利を得て帰ってきたと言って、サウルの死を悼みます。神の時を待つことができたダビデ。先ほどそのメッセージの一番最初の時にですね、私の時はいつ来るんでしょうかみたいに思ってたと言いましたけども、私の時ではないんですね。神様の時。神様の時はいつ、神様の時の中に全てが最善に導かれる。その神様の時に信頼する。そのことができたダビデの秘訣は一体何だったか。それは先ほどご一緒に読んだ詩編の57編であります。サウルの手を逃れて洞窟の中にいた時とありますから、これはエンゲディで歌ったものかもしれません。最初、主よ、私は憐れんでください、私は憐れんでくださいと苦しみの祈りをしています。そして本当に、どうぞ御翼の陰で私を囲み、私を敵に引き渡さないでくださいと祈っている祈りが、五節に至り、神をあなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますようにという賛美の言葉を歌うように導かれた。するとですね、ダビデの内的な状況が一変するんです。七節、神よ、私の心は揺るぎません、私の心は揺るぎません。揺るがない心というのは何か。それは神様の時計を 自分の思いによって先に進めようとしない、そういう思いです。神様の時と最善に信頼するそのこと、これを確認することが揺るがない心であるのです。私の思いによって私のやりたいことをやろうとしない、神様あなたが全てのことを手に握ってくださっていて、私たちあなたが最善のことをあなたの時の中においてなさってくださるということを確認すること、それが揺るがない心であるのです。この揺るがない心をダビデは与えられた、聖霊によって与えられるのです。彼は言いました、私は歌い褒め歌を歌いましょう、あなたを賛美しましょうと、あなたを賛美しますと言って彼は歌い始める。何と言って歌ったか、私の魂を目覚め、目を覚ませ、目覚めよ、目覚めよ私の魂よと言って彼は歌うんですね。この魂という言葉ですが、これはヘブライ語ではケボディという言葉だそうです。でこのケボディというのは栄光という意味でもあるんですね。我が栄光よ目覚めよと言って彼は歌いました。私たちの魂は神様は私たちに与えてくださっている栄光だって言うんです。栄光が沈むことがあります、しぼむことがある苦しみの中で、しかしこの栄光をもう一度輝かせてくださる神様がいるのです。だからダビデが歌ったように私たちも歌いたい、我が栄光よ目を覚ませと。でそれは自分でどんなに頑張って我が栄光よ目覚めよ私の魂を目覚めよと言っても目覚めないんです。主よあなたの皆が全世界で崇められ、あなたが崇められますようにと、主を賛美する時の私たちの低められていた癒しめられていた栄光が本当に輝き始める。ダビデは歌いました、私は主の名前を呼び覚ましたい、私は暁を呼び覚ましたいと言いました。これは単にですね夜歌っていて早く朝が来ればいいなというふうに思ったということじゃないと思います。もう最悪と思える状況の中で謙遜に身をかがめるときに目覚める神の子の栄光があった、神の子の本質の輝きというものがダビデのうちにこう湧き上がってきたときに、彼は今この暗闇の中にいるけれども キリストの栄光の朝焼けがやってくるということを彼は予言せずにいられなかったのであります。10弦のことよ目を覚ませと彼は言いましたけれども、この10弦のことっていうのはすごく難しいことだそうです。もう超絶技巧が必要とするような例え事だそうですけれども、もう自分の持っているものの全てで神様を賛美せずにはいられない、そういう喜びと感動が彼の中に満たされた。彼はですね暗闇の中で歌い始めたのです。私は暁を呼び覚ましたい、キリストの栄光による夜明け、そういう新しい時代がやってくると彼は予言したのであります。若い時のダビデっていうのは決して謙遜ではなかった。もうものすごい強い上昇志向があったんです。彼はもう差別されて、小さい時は差別されて育ってますからね、そういうことも関係してですね、兄たちに対するものすごい強い対抗心がある。そしてゴリアテ打倒に対する報奨、王様は何をくれるんですか、何をくれるんですかって確認して回ってですね、じゃあ俺がゴリアテをやっつけるって言ってこう出ていく、それがダビデだった。その時のダビデはもうすでにサムエルによる油注ぎは受けていましたけれども、イスラエル王となるべきものとしての人格というものは欠如していた。まだ若かったですね、欠如していた。ところがサウルから逃亡し、もう、敵のアビメルクの前ではですね強靭を装って、もう本当にあんな気が狂った人間はもうほっとけっていうふうに敵が言うほど強靭を装って命からがら逃げる、本当に恥も外聞もなくプライドを全部捨てなければいけない、そういうところを彼は通るんです。アザキリと長所 の中を彼は踏みつけられながら生きていく。そしていつ殺されるかもしれないという恐れを持ちながら生きる。このことを通して彼は本当に徹底的に低められるということを経験するのです。しかしその低められた彼のところに抑圧、サウル王から抑圧された人々が集まってくる。その人たちがダビデの友となる。また今日お話したようにサウルの命を救うということを通して彼は人格を練られていく。王としての人格の練達というのがここで行われるのであります。皆さんね、ダビデは神様の解決の時を待っていた。もちろんそうだと思います。そう思うでしょ。もちろんそうだと思います。しかし主がダビデを待ってくださっていたのであります。いろんな試練を通して、苦しいところを通して通される。その時私たちは、神様いつまでなんですか、神様いつまで我慢すればいいんですか、いつになったら解決を与えてくださるんですかっていう思いになる。しかしその時実は神様の方が私たち一人一人を待ってくださっているのであります。これを通して人格的に練られ、本当に主の働きをすることができる、そういうものになるようにと、本当に主に使っていただくことができる人格が形作られるのを神様ご自身が待ってくださっている。このことを私たちは知るのであります。そしてその苦しい中で主を、苦しい中でも私たちは賛美をする。主を、あなたの皆が全世界で崇められ、あなたの皆が称えられますようにと賛美をする。その時に聖霊が注がれ、魂が目覚め、隠れていた神のこの栄光が輝き出すような経験をダビデがしたように、私たちも与えられていくのであります。私たちは待たなければならないでしょう。多くのことを待たなければなりません。しかし私たちを待ってくださっている神様がいるのです。謙遜の中で目覚める神の子の栄光、その中に私たちの謙遜の姿が形作られていくのであります。お祈りをしましょう。天のお父様、人生の苦しみの中にあって私たちはあなたの解決を求めます。あなたも私たちに解決を与えようとしてその時を備えてくださっていることを感謝します。私たちは自分の思っている解決の時とあなたが与えてくださる解決の時がずれる時にあなたの愛を疑います。そんな愚かな私たちをお許しください。そんな時こそあなたが私たちを待ち、私たちに謙遜の姿を形作ろうとして聖霊を注いでくださっていることを覚えることができるように、どうぞ助け導いてください。そして本当にあなたを褒めたたえるときに与えられるこの聖霊の喜び、それによって私たちを支え生かし、私たちの中にあなたにある優れた品性を形作ってくださいますようにお願いいたします。あなたの子供たちに使えるに値するものとして練られていきますように、あなたが与えてくださる一つ一つの痛みを、試練を、主よ、受け取り、その中に成長していく喜びを満たしてくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。